聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はヨシュア記5章の13節から15節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと344ページになります。旧約聖書の344ページです。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏しをがみ彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。それでは誰の戦いかと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ありがとうございます。皆さん今取り組んでおられることがありますか。何かこれをしよう、計画中のこと、これからしなければならないと思っておられること、多分あると思います。それぞれの方が何かご計画を持って生きておられると思います。旧約聖書の時代、イスラエルの民はエジプトに奴隷になったことがありました。奴隷状態になりました。450年もかかります。最初は奴隷ではありませんでした。エジプトで飢饉が起こった時にそちらに旅に行って、一緒に生活普通にできていました。でもだんだんエジプトの王が、なぜうちの国にこのイスラエルの民がいるんだということを不快に思い始めるんですね。そして奴隷にしていきます。レンガ作りをさせます。もう苦しい仕事を与えていきます。そんな中でイスラエルの民はつらい、叫ぶんです。これはもう生きるのつらいと、もう声にも出ないこともあります。毎日食べるのもやっと、それでも仕事をさせられる、その声が神様に届きました。そして神様はモーセという人物を立てて、イスラエルの民をエジプトから救い出されます。その計画を立てられます。そしてモーセはエジプトに行ってイスラエルの民のリーダーをしながら、今のパレスチナの地まで導いていきます。これがモーセの計画でした。神様の計画、皆さんの今の計画はどんなものでしょうか。モーセはこの神様からいただいたイスラエルの民を連れていく、神様が導いておられるところまで連れていく、その大きな仕事をしていきます。その時にモーセが神様にお願いしたことがあるんです。私は自分の力ではできませんので一緒に行ってください。神様が一緒に行くとおっしゃいました。私が一緒に行く。実際神様は毎日導いていかれます。そしてモーセは神様と一緒にイスラエルの民を率いていくんですが、なかなかこの200万人ぐらいいるんですけれども、その民がもっとかも分かりません。神様の方に向きません。いろいろと文句を言います。結果40年間も荒野を旅することになりました。人々が神様を大事にしない、すぐ離れて自己中なことを考える、自分中心のことを考える。だから神様はいろんな試練を通しながら民に、神と一緒に生きるというのはこういうことだよということを教えます。食べ物がなくなったり、その時はみんなが神様に祈ったら奇跡的な食べ物が与えられるようになりました。毎日マナと言います。毎朝ですね、霜のように地面に落ちていたというんです。それを人々が行って集めてくると、その日の食べ物になった。創世書に書かれています。 ある時には水がない。その時に民はモーセに文句を言いました。飲み物もない、これじゃ死んでしまう、何とかしてください、連れて行ってくれると言ったじゃないですか。そしたら神様がモーセに言ったんです。では民の前で私が聖なることを表しなさい。そのためにはあなたの杖を持って行って杖で岩に命じなさい、命じなさいって言ったんです。水を出せって命じるんです。杖は持っているんですが岩に向かって命じます。水を出せ。ところがですね、もう民に導くのにうんざりきていたモーセは感情的にもなってたんだと思うんです。神様の言われたことをそのまましません。岩に命じないんです。こうしなさいと言われたんですがしませんでした。何をしたかというと、その持っている杖で岩をカンカンって2回叩いたんです。そしたらその岩から水が出始めます。実際に私イスラエルに行った時に聞いたんですが、あのイスラエルの地の岩はひょっとするとそういうことが起こるそうです。刺激を与えるとそこまで水が溜まっている岩があるということを聞きました。これ1回だけなんです。モーセはこれ1回だけ神様に逆らったんですね。これ1回だけのことなんですが、モーセはこの1回のためにヨルダン川という神様が最終目的地として選ばれたところの手前の川のところで、そこから先に進めなくなります。神様はモーセに、いや、お前はここで終わり、この民を導くことはお前ではないって言われます。あの時私の言うことを聞かなかったから。そんなただ一回でと言いたくなりますが、民を導いているモーセにとってただ一回は大きな一回です。またやるかもしれません。モーセは結局行けませんでした。そしたらその次に立てられたのがヨシュアという人物です。今日読んだヨシュア記は彼のことが書かれています。非常に熱心な若者でした。ヨシュアはいつもモーセに付き従っていましたので、どうやってイスラエルの民を導いてきたかも分かっています。これからどうやって導くかも分かっています。ただ神様に聞く。実際神様に聞くんです。一生懸命聞きます。この時期4月頃なんですけれども、ヨルダン川水がもう並々なんです。ここを渡るわけにいかない、どうしようかな。かといってそのものすごく大きな川ではありません。泳いで渡ろうと思えば渡れるんですが、そんなに何万人もいるような民がザボザボザボザボ行けるようなところでもありません。特に波が多くなっていましたし、子供たちは渡ることができません。水が多くなっていましたし、そしたら神様はすごいことをされました。まず祭司たちを送るんです。祭司たちが契約の箱を担いで歩いていきます。そしてもうヨシュアに言われたように、祭司たちが川の水に足をポンと入れた途端にですね、10キロほど上流の方で水が止まり始めます。そこでものすごい縦、もう壁のようになるんですね。そこから水流れてきません。そして乾いた地になったんです。そこをヨシュアは渡ることができました。民と一緒に渡ります。さあそこから、これからヨシュアは戦ってその土地を手に入れます。住民が住んでいます。ヨシュアはこの神様から支えられたし、よし、いろんな計画があったと思うんです。これからこうやってこの土地を今から自分たちのものにしていくぞ。将軍でもありましたから、これからどう戦うかいろいろ計算していた。皆さんも最初に伺いましたが、今ご計画があるならあれやって、これはこの日までにやって、これだけの予算がいって、いろいろ考えておられるかもしれません。同じようにヨシュアもいろいろ考えていました。その時の出来事です。今日の聖書の箇所、どうぞもう一度ご覧になってください。ヨシュア記5章13節から。さてヨシュアがエリコの近くにいた時、このエリコというのは一番最初に通る町です。 神様からここを取るように導かれているところです。エリコというのは紀元7000年からあったそうです。紀元前7000年、えらい昔ですけれども、その時からある町、二重に城壁がレンガで作られていました。もうかなりの要塞ですね。どうやって攻めたらいいのかも分かりません。そこに来ていた時にのことです。13節。さてヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。ヨシュアがエリコのところへ行くんです。そうすると目の前に戦士が立っていました。見るからに強そうなやつなんです。抜き身の剣を持っていました。鞘から出してたんですね。そして目の前に立っています。こいつはちょっと腕の立ちそうなやつだけれども、どっちだろうと。見たことのないやつだし、敵なのかな、それとも自分の味方になるのかなと思います。それで彼がですね、尋ねます。近寄っていって、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。こう聞かれたら答えはどうですか。味方です、あるいは敵です。答えはこの2つしかないです。ところがこの答えを聞いてみてください。14節。すると彼は言った。いや、これはヘブル語ではローと言います。英語ではノー。いや、これを英語の訳では neither と書いているところもあります。どちらでもないっていうんです。どちらでもない、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。ヨシュアは自分の味方なのか敵なのか、強そうなやつ、自分がこのイスラエルの軍のリーダー、将軍なので、目の前にいるやつが味方なら味方として扱おう、敵なら今やっつけようと思っていたかもしれません。そこで聞きます。敵か味方か。そしたらその人は言ったんですね。いや、違う。どちらの答えにもならない。私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。ヨシュアはびっくりします。味方でも敵でもない、それどころか神の軍の長なのだって言われます。将軍なのだ。そこで彼はもう何も言えなくなるんです。そして自分の方から今度はひれ伏して頼み言います。主よ、私に何を話そうとしておられますか、何を求めておられますか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。今聖なる場所だ、ここだ、ここは聖なる場所だって言われます。脱げ、へりくだれ、神様の前に礼拝する姿勢を取れ。味方とも敵だとも伝えません。ただそれを言います。そうするとヨシュアはそこで履物を脱ぎます。私の主よ。聖書に約束されています。私は世の終わりまであなたと一緒にいる。大きくあれ、強くあれ、私はあなたと共にいる。この方と一緒に行くなら必ず勝利が与えられます。今朝私が読んだ、朝祈りの時に一人で読みました申命記にもそう書かれていました。申命記の7章の1節から26節を私読んだんですけれども、そこにはこう書かれていました。少しずつ少しずつ、一歩ずつ一歩ずつ、少しずつ少しずつ、 一気にはしない。なぜか。そこに野生の動物が出てきてお前たちを苦しめるかもしれないから、敵はそのまま一気には覗かない。ただし最終的には私は敵を必ず覗くとおっしゃいます。私たちの人生にも神様は一緒に生きてくださっています。計画を持ってあなたの人生を神の宝物として生きられるように導いてくださっているんです。でもいろんな計画をしてうまくいったり悪くなったり、そんな中でうまくどんどんいっているような時、次の計画を私たちは立ててしまいます。そしてこれが神様の思いだと思い込むこともあると思います。あるいは思い込まなくても、神様これしたいので聞いてください、私たちの祈りはそっちしか向かない、叶えられることしか考えない、この方向しかないんですとしか言わない、そういうこと起こると思います。ヨシュアもそういう思いがあったかどうかは分かりません。でもあったんでしょう。将軍が来たんですから。そして彼の前にこれが誰の戦いかということを確認させられます。ヨシュアは自分がやる気満々でした。そしたら抜き身の将軍が出てきて、味方でも敵でもない、お前の計画は一旦横よけ、私は神の軍の将軍として来たとおっしゃるんです。その時にヨシュアは気づきます。そうだ、これは神の戦いだ、ならば私はこの将軍にひれ伏そう、そしてリーダーの権利をこの方に委ねます。そしたら一番最初に言われたのが、礼拝せよ、静まれです。あなたの人生は神様がよくご存知です。ベストの道に導いてくださっています。あなたが考えるベストではありません。今計画しておられることでもないかもしれません。そうであるかもしれませんし、しかし聖書は教えます。ここで一呼吸置け、これは神の戦い、あなたが戦うものではない、これは神の戦い、だから一呼吸置き静まれ、私を神として崇めよ、そこから始まります。そしたらあなたはあなたの人生の主権を自分がハンドル持つことから神様に委ねることになります。ぜひそうしてください。その時に必ず道が開いていきます。ご自分でいろいろ悩んでおられるのでしたら、ここは一呼吸置きましょう。これしかないと思っているんだったら、それも一呼吸置きましょう。神様に委ねましょう。神様が必ず導いてくださいます。お祈りをします。全能の主なる神様、感謝します。私たちの人生はあなたのもの、私たちはあなたを離れて自己中心的にわがままに生きてきました。でもあなたは愛し続け、私たちの自己中心的な罪、的を外れて生きる罪をイエス・キリストの十字架によって受け入れ、許してくださいました。愛されて受け入れられました。感謝をします。私たちはあなたによって受け入れられました。そして愛されています。今主イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で殺されましたが、復活されて私たちと一緒に生きてくださっています。だからおっしゃいます、今自分の戦いを止めろと、礼拝せよとおっしゃいます。ここで止まります。主を導いてください。あなたに主権をお委ねします。もう自分で追うと大変ですから、神様よろしくお願いします。あなたが私たちにご計画の通り宝物の人生を歩ませてください。私たちの人生をあなたに委ねます。主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。